北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。9月後半配信スタートでございます。9月後半といえばね、皆さんね、ご存知、休みが多いんでございますね。敬老の日と秋分の日がございますのでね、3連休が今年は2回もあるね、楽しい楽しい9月後半戦でございます。ね、皆さんもう予定は決まってるんですかね。まあもう本当に9月の後半って言ったらね、夏の厳しい暑さも落ち着いてね、逆にもう行楽シーズンと言いますか、遊びやすい、それこそね、何、外でキャッチボールもよしあと、まあ、バーベキューとかね、夏あんまり暑い中っていう方とかはこのくらいの時期なんか結構ちょうど良かったりもするのかななんて思いますけどもね、予定決まってますかぜひぜひ、もしね、決まってない方なんかはちょっと外にお出かけなんていうのもね、まあ、公園とか行ってみたりとかするのもいいんじゃないでしょうか。まあ、そんなね、9月後半なんですけども、皆さん知ってますね、9月のね17日って何の日か、イタリア料理の日でございますね。この9月の17、なんでイタリア料理の日かと言いますと、917ね、917がイタリア語の、料理だったかな、の意味のね、クッチーナという言葉を917で語呂合わせしたね日になっておりますね。なんで皆さんぜひぜひね、この日は、イタリア料理食べてみてっていうとこなんですけども、この前ね、まあ、イタリア料理っていう話かどうかっていうとこなんだけど、初めて自分で何、元とか使わずにホワイトソースをね作ったんですよ。バターをね、フライパンでね溶かして、で小麦粉炒めて、で牛乳で伸ばしてっていうの初めてね、作ってみました。なんかちょっとね楽しくなりましたよ皆さん作ったことあります？ホワイトソース、小麦粉から。作ってみたらね、意外とその味になったのよ。あ、これみたいな。そうあ、作れるんだと思って、で、ご飯の上にね、そのホワイトソースと、あと、まあ、野菜炒めて混ぜた、ね、ホワイトクリームソースをかけて、オーブンでね、焼いて、ドリアをね、作ろうと思ってね、焼いたわけですよ。もうほんと、初挑戦。で、もう、なんとなく、まあ、そのホワイトソース自体も、バターでね小麦粉を炒めて、あとの牛乳で伸ばしちゃいいっていう、うっすらとした知識だけで、詳しい分量とかね分からず、とりあえず作ったんですよで、まあまあなんとなくそれっぽいソースできたしと思って作って、いざ焼いたらね、なんだろうな、ご飯がちょっとさ、そのソースと絡んでね、ちょっとトロトロっとした感じでね、美味しいドリアみたいなのがね出来上がるイメージだったんですけども、できたらもうただただご飯の上にグラタングラタンが乗っとるみたいなね、ちょっと硬かったみたい、牛乳がね足りなかったみたいですね、グラタン丼になりましたでも味はね本当にそれだったのよ。なんとか初挑戦としてはね、まあいいかなと思うんだけど、もうグラタン丼でも、それで、今回ね、これで喋ろうと思って、ドリアって、イタリアっぽいかなと思って、サイゼリアとかでもね、ミラノ風ドリアとか言ってるし、なんか、そんな感じかなと思ってたんですけど、ドリアって、 日本初なのねなんか日本の横浜のホテルかなんかの、海外から来たね料理人さんがなんか考案して作ったのが元らしいんで、ドリアは、日本の料理です、ね、あのせっかくイタリア料理の日のね話したんだけども というあの残念な、ことがありました残念でもねえかでもな、美味しかったとだけは言わせてくれなのであの皆さんもねぜひぜひあのホワイトソースからね、ドリア作ってみてください。あのちょっとね牛乳は多め多めがいいと思います。あの本当にあのドロドロというかちょっとサラサラめくらいでもいいかなと思っておりますね。そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーションションション。はい、このコーナーは私トンボがですね、まあ、その時気になったものだったりとか、まあ、旬のもの、ね、その時期気になった、ね、ことを、まあ、勝手に私が選別して勝手になんかそれらしいナレーション原稿を作ってきて皆さんに発表していこうというコーナーになっております。ね、冒頭でも、おしゃべりしましたけども、まあね、本当にちょっと涼しくなってきまして、過ごしやすくなってきて、まあ、ちょっとね外で運動とかしてもなんか苦じゃないというか逆にちょっと気持ちいいくらいのね時期になってきたかなと思いますので、ちょっとねなんか素敵なウォーキングができたらなーなんてことを想像しながら一つ、ナレーションを作ってきましたので、まずそちら聞いていただきたいなと思います。というわけで聞いてください。どうぞ。残暑も落ち着き外出もしやすくなったこの時期に素敵なウォーキング体験を。5本指スニーカーの最新モデル5フィンガージョブズ。適度に足全体に刺激を与え運動効率を高めます。この秋は5本指スニーカーでウォーキング。はい、というわけで聞いていただきましたね。素敵なウォーキングにはねやっぱ素敵な道具ね、がねあった方がいいじゃないのというわけで5本指スニーカーのねお話だったんですけども、まあ、今ねナレーションで言った5フィンガージョブズというモデルはあの私が勝手に考えたものなんですけども、あの私がねあの今ね気になってるのがねビブラムっていうところのなんかあるんですよ。本当に5本指スニーカーみたいなのが、それがねちょっとね欲しくてあの今回はねこんなナレーションを作らさせていただきました。そうなんかねかっこいいの、あのなんかダサくなくてなんかちゃんとかっこいいけどあのちゃんと5本指分かれてて、そうこのスニーカーみたいなのね買ってちょっとお外を出かけたいなと思っております。ただねその難点がさ5本指靴下じゃないといけないじゃない。ちょっとね5本指靴下持ってはいるんだけどさ枚数がそんなにないのよね。この靴履こうと思ったらさ 下もほぼ5本指靴下にしなきゃ買い揃えなきゃいけないというちょっと面倒くささはね感じちゃうんだけども、ぜひぜひね皆さんもね5本指スニーカーに気になった方は買ってみて使用感とか教えて、本当今ねまだ私も悩んでる途中なので、ぜひぜひ気になった方は調べてみていただけたらなと思います。そしてそしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一個はね、この時期にある記念日に若干まつわりつつ、とある、食品食べ物についてのナレーションになっておりますので、そちらも聞いてね、いただければなと思います。では聞いてください、どうぞ。最近話題の健康食材であるスプラウト食材、長年愛されているかいわれ大根やもやしなどの野菜の発芽して間もない新芽を食用としたものですが、特に注目を集めているのが第7の栄養素と噂されるスルフォラファンを多く含んだブロッコリースプラウト。このブロッコリースプラウトを美味しく調理する方法を大特集。はい、というわけで聞いていただきましたね、スプラウト食材ね。皆さんね、もちろんこのナレーションの中でも出てきましたけど、もやしだったりとかかいわれ大根とか馴染みの多いね野菜も多いんですけども、最近の話題なのがブロッコリースプラウトでございますね。皆さん食べたことあります？私まだ実はないんですけども、ちょっとね気になっておりますね。スプラウト食材っていう、その野菜の新発芽した新芽を食べるっていうものなんですけどね、なんで今回このナレーション作ったかというと、実は9月の18日がねかいわれ大根の日なんでございますね。なので、今回こんなナレーションになったんですけども、かいわれ大根は皆さん、ね、あれ美味しいよね。昔、小学校の頃とか、相当昔だけど、よくね、うちの母ちゃんがね、母ちゃんの中のブームの時期があったんだろうね。ほぼ毎日かいわれ大根がね、食卓に並ぶ時期があって。好きだったからいいんだけどさ。ちょっとした辛みとかね、美味しいなぁとは思ってたんですけど、そんなスプラウト食材ね、スルフォラファンがブロッコリースプラウトいっぱい入ってるんだって。どう体にいいかはね、私もいまいち分かってないんだけども、あとスプラウト食材のねいいところって、調べたらもやしだとだいたい何栽培日数3日とかなんだって。かいわれ大根とかでも5日以内、ブロッコリースプラウトもだいたい3日くらいらしいのよ。だからめちゃめちゃ早いのよね、収穫までが。っていうことはさ、それだけコストもかからないし、大量にね、次々作っていけるっていうことで、エコだしさ、この日本のね、食料自給率とかにももしかしたら、このスプラウト食材がより広まっていくことでね、貢献できていくのかななんていう、そんなね、期待も込めて、今回ナレーションを作らさせていただきました。ね。なんで皆さん、ぜひぜひね、スプラウト食材、いっぱいね、食べて健康になりつつ、日本にね、貢献していけたらいいなと思っております。というわけで、ナレーションのコーナーでございました。ここらで、一曲聴いていただきたいと思います。聞いてください。カクアールで、ファイアワークス小指。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私ともがですね、今のね、この聞いていただいている収録の音源とはまた別で撮ってきた音源を、私なりに編集して皆さんにお届けしようというコーナーになっております。今回はね、またちょっと新シリーズの予感まあちょっとはね、またお出かけして、音源をね撮ってきているはずです、またね、この番組よくあるこの収録が、そのロケ音源の収録がこのね本編収録に間に合ってないというパターンに、ね、なっておりますので、まだねちょっとどんな感じで仕上がってるかは私も未知数でございますけども、まあ、またね、楽しくちょっとお出かけ、ちょっとだけ、まあ、遠出まで行かないけどちょっとお出かけする予定なので、そんな様子をね皆さんに聞いていただけたらなと思います、ね、のほほんと聞いてください。では聞いてください、どうぞ。
はい、ロケコーナーでございます。今回はね、前回の和光市まで行って、その帰り道にね通った赤塚近辺にやってきております。なぜねここに来たかと言いますと、なんとね、最近買ってきたねお菓子、それがなんか割とどら焼き多かったなっていうところがあったので、せっかくならねちょっとどら焼きに特化してやろうかと思いまして、なんかどら焼きの有名なお店がこの赤塚にねなんか2つほどありそうなんで、もし行けたらね両方ともお邪魔してちょっとどら焼き特化で食べてみようかなと思っております。まあ、まずはね赤塚駅着いたので、まず最初の目的地、和菓子どころ八の木下赤塚店さんっていうのがね、なんかいろんな和菓子出て、どら焼きも有名みたいです。ちょっと行ってみたいと思います。まずね、副都心線の地下鉄赤塚駅、ここでね下車しまして、ちょうどお店が東武東上線の下赤塚駅とのね間くらいにね構えてるみたいなので、すぐね駅近っぽいので行ってみようかなと思います。川越街道っていう結構大きい道路進んで、東武東上線の下赤塚駅の方に向かったらね間にありそうなんですが、なんかこれね違う路線の駅がかなり近いところにある、駅と駅の間にお店が集中してる感じで、この感じはね地元北海道の札幌の本当に、私のよく使ってた琴仁駅にちょっと似てるなと思いますね。琴仁駅は JR と琴仁駅と、市営地下鉄の琴仁駅っていうのが2つあってね、微妙な距離で離れているので その間はすごい栄えてるタイプの駅になってるんですが、このね、地下鉄赤塚駅と下赤塚駅、まあ、そんなに距離は離れてないんだけど、駅の構造上ね、横に隣り合ってるような形になるので、割と横に平べったく駅の端から端までの距離をがある分ね、なんか幅が広い、そんなね、駅の間の作りになってますね。なんかね、飲食店とかね、すごいいっぱいある。ご飯どころには困らないね。そのところでね、割ともうすぐにね見つけました、蜂の木さん。そんなね大きいお店じゃないんだけど、なんか老舗感があって、まあ、結構種類もいっぱいありそうなので、ここでねお目当てのどら焼きちょっと探してみようかなと思います。いやー、買いました、買いました、蜂の木さんで。なんかどら焼きもなんか種類あって、そう、ふわっとどら焼きっていうんだって。さあぞふわっとしてるんですよ。なんか若い人にも人気だよって言ってたから、ちょっとふわふわ系なのかな、期待大です。
はい、というわけで聞いていただきましたね。おそらくなんか素敵な、のんびり、ゆったりとしたね時間が流れるような、なんかそんな素敵なね休日の雰囲気を醸し出した、そんな素敵なロケ音源だったんじゃないでしょうかというわけでロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。 Try my best, 限界で突き進め。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、9月後半配信もね、もう間もなく、ほんとね、もうちょっとよ、ちょっとで終わっちゃうのよというわけで、まだギリギリまでね喋ってい、きたいなと思っております。もう9月もね、後半も後半でね、まあ世の中でいう給料日的な9月の25日まあ今年に関しては日曜日だから、給料日はね、週明けの26か前出しの22かっていうところだとは思うんですけどもね、3連休の最終日に当たるのでね、25日はそんなね、9月の25日、まあ、今回日曜日でございますのでね、お休みの日なんですけども、実は9月の25日はね、主婦休みの日でございますね。主婦ね、家のお母さんとかのねことでございますよ。そんなね、主婦休みの日、まあ、そんなお母さんたちが、まあ、日頃家事でね忙しいわけですよ。そんなねお母さんにもねお休みを与えようという日になっておりまして、まあ、なんでね、その、まあ、旦那さんとかお子さんとかが、まあ、家事をねメインで、その日だけその日だけでもやってみたりだとか、で、まあ、主婦のね皆さんの苦労を知ったり、 まあ、今後ね手伝っていこうという気持ちをね芽生えさせていただけたらいいなっていう日になっております。実はこのね祝休みの日年に3回ございまして、1月25、5月25、9月25という形でねあるんですけども、まあ、そんな、今年最後の祝休みの日でございます。皆さんね、ま、この主婦には主な夫と書いたタイプの主婦もね含んでおります。なのでね普段あんまり家事とか、家のことやんないよっていう方たち男女問わずね、ぜひぜひなんかお手伝いというか、まあ、普段やれてなかった、まあ、家のことをね、まあ、率先してやって、まあ、そんな感謝の気持ちも芽生えてくるでしょうし、なんかそういう活動をしていくのはいいんじゃないということで法でねご紹介させていただきました。まあ、私もね一人暮らしなんでなかなかそういう何誰かのためにとかないけどこの日は、まあ、せっかくなんで、まあ、家事溜まってる家事とかこなそうかなと思います寂しいなまあね皆さんはねそんな大事な人を大切にするね日にしていただけたらと思うので、まあ、こんなことしましたとかねこんな喜びの声いただきましたとかそんなこともねよかったら教えていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組内へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて、番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックテルチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。